声の岩出議会だより、2025年12月、手に取って読みたくなる議会だより、第78号。編集、議会広報常任委員会。発行、岩出市議会。制作、朗読グループ、岩出弥生会。今月の目次です。表紙、1ページ。令和7年第3回定例会議決結果2ページ。決算審査特別委員会2ページ。令和7年第3回定例会9月議会一般質問3ページから9ページ。発議意見書と条例改正10ページ。議会広報常任委員会視察研修11ページ岩出議会だより表紙募集11ページ連載きらり未来ボイス12月議会の開催予定日12ページ目次終わり。まず表紙です。表紙写真の作品名ブランコ大好き。撮影者、やっちゃんママさん。遊びながら学べる公園。撮影場所、岩出市交通公園、防災公園。いっぱい遊びたいな。また連れてきてね。公園でブランコを漕いで遊んでいる女の子と男の子の笑顔の写真が載せられています。令和7年第3回定例会議決結果。まず、全会一致の議案などについて。専決処分の承認を求めることについて。令和7年度岩出市一般会計補正予算第3号。承認1件。岩出市議会議員及び岩出市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正について、岩出市老人医療費の支給に関する条例の一部改正についてなど、可決8件。指導路線の認定について、認定1件。人権擁護委員候補者の三木金子さん、藤井孝信さん、竹下紗恵さん、橋本真由美さん4名の推薦について適任4件。次に賛否が分かれた議案などについて。案件は次の2件です。令和7年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第2号。令和7年度岩出市後期高齢者医療特別会計補正予算第2号。いずれの案件も、市切り絵議員1名反対、ほか11名の議員賛成。結果、可決です。玉田貴則議員は議長のため、通常採決には加わっていません。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、定例会議決結果でした。決算審査特別委員会。令和6年度決算議案7件を審査するため、10月14日から10月17日まで開催しました。決算議案7件は次の通りです。すべて認定です。一般会計歳入歳出決算。国民健康保険特別会計歳入歳出決算。介護保険特別会計歳入歳出決算。後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。母園事業特別会計歳入歳出決算。水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算。下水道事業会計収入支出決算。以上です。決算審査特別委員会は、 岩出市の前年度の決算認定について審査するために設置される特別委員会です。決算審査特別委員、9月9日選任。委員長、田中博之、ネット岩出。副委員長、尾輪正幸、育生成クラブ。委員、西野隆也、創生岩出。杉本直也、ネット岩出。田畑正明、公明党議員団。牛田由香、育生成クラブ。以上、決算審査特別委員会についてでした。令和7年第3回定例会9月議会一般質問。次の6人の議員が姿勢を問う。福岡伸二議員4ページ。質問は2件です。カスタマーハラスメントについて。国勢調査について。大上雅治議員5ページ。質問は3件です。投票所の環境整備を、窓口業務の円滑な運営を、大規模災害の発生に備えて。田畑正明議員6ページ。質問は2件です。予防医療について。障害スポーツの推進について。市木理恵議員7ページ。質問は3件です。投票率向上のための環境改善策を。防災対策、福祉避難所の確保、運営ガイドラインの改定について。空き家、空き地などの雑草などに対する適切な管理について。牛田由香議員8ページ。質問は2件です。災害時における要配慮者への支援と防災啓発の取り組みについて。不登校児童生徒の増加の現状と取り組みについて。尾輪正幸議員9ページ。質問は2件です。環境を守る町について。自転車への交通反則通告制度、青切符の導入について。以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者項目は事前にウェブサイトで公表しています。
一般質問、最初はネット岩出福岡伸二議員です。まずカスタマーハラスメントについて。近年カスタマーハラスメントは社会問題化し、民間企業にあっては営業に支障をきたし、市町村にとっては市民サービスの低下につながるなど、社会的影響を見過ごせない状況となっている。これについて3つ質問します。質問1、岩出市の職員における被害の現状はどのようなものか。総務部長答弁。総務課で把握している案件はないが、日常の窓口業務においては対応に長時間を要するケースも少なからずあるものと認識している。質問2、職員へのケアはどのようにしているのか。答弁。以前から職員を対象にした接遇研修において、クレームなどへの対処方法を学ぶ機会を設けている。令和6年度からはカスタマーハラスメントをテーマとした研修を実施し、業務において適切に対応できるよう取り組んでいる。また、職員に疲労がたまる場合は、衛生管理者によるニコニコ相談を月に2、3回程度実施し、体調やメンタルの不調に関する相談を行っている。質問3、職員の名札の見直しを検討してはどうか。答弁。 近年、執拗なクレームやストーカー行為、SNS への書き込みなど、職員の安全やプライバシーが侵害されるケースが全国的に問題視されており、名札にフルネームを記載しない事例が増えている。岩手市でも、名札には業務の遂行に必要十分な内容のみ記載するものとして導入を検討している。これについて再質問です。名札の変更内容について、いつからどのような表記を考えているのか。総務部長答弁。所属役職は従来通りで、氏名は名字のみひらがなで記載することを考えている。10月からの変更を予定している。次に国勢調査について2つ質問します。質問1、特殊詐欺などの対策はどのようにしているか。市長公室長答弁。調査員になりすました語り調査の発生が懸念されているが、国勢調査では口座番号や資産に関する事項を聞くことはない。調査員は調査の際に必ず調査員証を所持しており、提示を求めて不審な場合はお問い合わせをいただくことなども合わせて、市ウェブサイトや SNS で注意喚起を図っている。質問2、民間事業者の活用は考えているか。答弁。調査員は総務大臣が任命する非常勤の国家公務員で、社会福祉施設、入所者などへの調査を除き、民間への委託はできない。調査員候補者の紹介を民間に依頼することは可能だが、和歌山県からの調査委託費の中で紹介料を支出するより、調査員指導員への負担軽減になるものへの費用に充てたいと考え、今年度については依頼しなかった。以上、福岡伸二議員の質問でした。次は公明党議員団、大上正春議員です。まず投票所の環境整備を。これについて2つ質問します。質問1、第27回参議院議員通常選挙期間中の期日前投票所での混雑状況はどのようなものか。また混雑した時間帯は。行政委員会事務局長答弁。期日前投票者は9948人で、1日平均622人。午前10時から正午にかけて来場者が多く、最終日は1009人が来場し、終了間近に最も混雑した。質問2、支援が必要な方への配慮はどうしているか。答弁。車椅子や歩行の困難な方には、最小限の移動で済むよう、記載台まで投票用紙や投票箱をお持ちすることもある。目の不自由な方などには、職員が代理投票を行っている。再質問です。2つ質問します。質問1、総合保健福祉センターでの期日前投票所設置は考えているか。行政委員会事務局長答弁。人員確保や二重投票を防ぐシステムの構築などに課題があり、現時点では増設の予定はない。質問2、誰もが投票しやすい環境を整備するため、投票支援カードやコミュニケーションボードの導入は考えているか。答弁。導入の必要を感じていないが、すべての有権者が円滑に投票を行える環境づくりに努める。次に窓口業務の円滑な運営を。これについて3つ質問します。質問1、市民課窓口に マルチコピー機の設置をしてはどうか。総務部長答弁。市内にはおよそ20店舗のコンビニがあり、設置予定はない。質問2。業務委託制度の導入を考えているか。答弁。市民課では平均待ち時間が3分であり、直ちに業務委託をすることは考えていない。質問3。職員が昼休憩など休息の取れる体制はどうなっているか。答弁。休息スペースの工夫や職員の昼休憩の取り方など引き続き検討をする。最後は大規模災害の発生に備えて2つ質問します。質問1。避難所での生活を支える TKB、 トイレ、キッチン、ベッドの体制はどうなっているか。総務部長答弁。今年度はトイレコンテナの導入を進めている。長飲食業生活衛生同業組合と食事の提供などの防災協定を締結した。段ボール製造会社と段ボールベッドなど段ボール製品調達の協定を結んだ。質問2。近隣住民を巻き込んでの避難所運営マニュアルに沿った訓練は考えているか。答弁。10月の地域防災訓練でマンホールトイレの設置、段ボールベッドや段ボールパーテーションの設置など体験していただく。再質問です。地域の防災力向上につながる避難所運営ゲーム HUG を地域の方々と共に学ぶ機会を設けてみる考えはあるのか。総務部長答弁。要望があれば和歌山県作成のキーちゃんの災害避難ゲームを県と協力のもと活用する。紙面にはトイレコンテナは根室テニスコートに常設の予定、災害時には避難所に移動できるとのコメントとともにトイレコンテナの写真が載せられています。以上、大上雅治議員の質問でした。
次は公明党議員団田畑正明議員の質問です。予防医療について。高齢化の進展、子育て支援の高まりが医療費の増大となり、市財政に与える影響は大きい。予防医療は病気になってから治療するより、病気にならないように予防することで、医療費の削減に寄与すると考える。このことについて質問します。質問。医療費抑制につながる予防医療で、岩出市の取り組みはどのようなものがありますか。生活福祉部長答弁。インフルエンザや新型コロナなどの高齢者の定期予防接種、がんの早期発見、早期治療を目的としたがん検診、食や運動などをテーマにした健康講座や運動教室、国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者が対象の特定健診や特定保険指導、小児を対象とした肺炎球菌や B 型肝炎、ロタウイルス、水痘ワクチン、日本脳炎などの定期予防接種、4ヶ月、7ヶ月、1歳8ヶ月、3歳半の乳幼児健康審査などの母子保健事業がある。再質問します。新たに小児インフルエンザワクチンの助成制度を導入しないのか。生活福祉部長答弁。小児のインフルエンザワクチンは国内で十分なデータが揃っていないため、定期接種ワクチンになっていない。安全性や有効性を第一に考え、任意接種である小児のインフルエンザワクチンについて助成制度導入の考えはありません。 次に、障害スポーツの推進について。少子高齢社会の中、健康寿命を延ばすことは、持続可能な行財政運営にとって重要な要件である。スポーツは、肉体的、精神的、社会的にも健康に寄与する有効性が高いものだと考える。このことについて質問します。質問。スポーツ人口を増やすため、運動習慣のない層や高齢者に継続的な運動を始めてもらう取り組みはしていますか？教育部長、答弁。スポーツ少年団の体験教室、ニュースポーツ体験会、公民館事業の体操教室、総合スポーツ大会の初心者の部の設定、パークゴルフ場の無料開放などを行っています。再質問します。広報岩手での大会結果の掲載は、スポーツ推進で意義あるものだと考えるが、以前と比べ内容が縮小したのはなぜですか？また、幅広く大会結果を掲載していくことについてどう考えますか？市長公室長、答弁。物価高騰で広報誌の作成費用が著しく増加し、費用抑制のためページ削減に取り組んでいる。大会結果については掲載基準を見直し、近畿や全国への活躍が期待される県大会などの入賞者以上を掲載することとした。教育部長、答弁。スポーツ協会加盟団体が主催または参加の大会で3位以上の成績を収めた場合を基準として、希望があれば市ウェブサイトに掲載している。以上、田畑正明議員の質問でした。次に、市木理恵議員の質問です。投票率向上のための環境改善策を。岩手市では増減はあるものの、県内の自治体と比べ、どの選挙でも投票率が低い状況。投票率が低いと国民の声が政治に反映されにくくなるため、民主主義の基盤が弱まる危険性がある。投票率を上げるための具体的な方法は、政治並びに選挙への関心を高める意識向上を図ること。投票所に行きやすい環境を整えることが必要。このことについて質問します。質問。多様な取り組みが全国の自治体でも展開されている。岩手市でもさらなる対策が必要ではないか。市長、答弁。民主主義の根幹である選挙の投票率の向上は非常に重要なものであることは言うまでもない。岩手市として選挙管理委員会が中心となって投票率向上に向け取り組みを行ってきたところであるが、残念ながら無関心層への効果的な対策となっていなかったと考えている。若者から高齢者まで、すべての世代が投票に行くことができる、行きたいと思える環境整備を進めていく。再質問します。高齢者や障害者の投票機会を確保する必要がある。国は国政選挙において、タクシー券配布など、投票所までの移動手段を提供する自治体の移動支援事業を全額補助している。また、希望する施設や自宅前で投票できる循環移動投票制度は、なりすまし投票を防ぎ、投票の秘密や自由意思の投票を確保する点でも有効と考える。岩手市でも導入をしてはどうですか？行政委員会事務局長、答弁。現時点での導入予定はありません。他の自治体での導入事例、最新情報を収集し、導入する場合の課題の洗い出しや解決方法を調査していきたいと考えています。次に、防災対策、福祉避難所の確保、運営ガイドラインの改定について、福祉避難所や要配慮者支援など、 過去の大規模災害から得られた教訓が制度改正や対策の見直しにつながってきている。このことについて質問します。質問。指定福祉避難所の指定及びその受け入れ対象者の公示はどうですか？総務部長答弁。総合保健福祉センター及び地区公民館7カ所の計8カ所、要配慮者、身体障害者などを受け入れ対象者として公示している。質問。自力で避難や移動ができるが、病気や障害などによって一般の避難所生活が困難な要配慮者への対応はどのようになっているかとの声をいただいた。対策はどうですか？生活福祉部長答弁。どのような対策が有効であるのか、当事者の方々の意見も伺いながら、登録制度や受け入れ体制などを関係部局と連携の上、調査・研究したいと考えている。また、運営ガイドラインの改定も質問しています。このほか、空き家・空き地などの雑草などに対する適切な管理についても質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
次に、育く生成クラブ牛田由香議員の質問です。最初に、災害時における要配慮者への支援と防災啓発の取り組みについて。災害時は誰一人取り残さない支援体制を整えることが重要である。高齢者や障害者、乳幼児、妊産婦などの要配慮者への支援は、平常時からの計画作成や避難所運営の備えが必要であると考える。これについて2つ質問します。質問1。要配慮者の現状はどうか。生活福祉部長答弁。岩出市では在宅で生活する要介護3から5の認定者、身体・療育・精神の各手帳所持者、指定難病・特定疾患などの対象者を避難行動要支援者とし、令和7年8月末時点で1803人です。質問2。要配慮者への支援計画において、福祉避難所の確保は十分か。答弁。指定または協定を結んでいる福祉避難所の受け入れ可能人数は335人。個別避難計画の作成に同意している避難行動要支援者は377名で、現時点では確保ができているとは言えない状況。医療的ケアが必要な方や重度の障害がある方への対応は、施設ごとに差があることが課題です。受け入れ体制の拡充と機能強化に向け、関係機関と連携を図る。再質問します。どのように福祉避難所の受け入れ人数を確保していくつもりなのか。答弁。受け入れ体制の強化に向け、現在未協定の福祉施設などに働きかけを継続的に行っている。医療的ケアなどの専門的支援が可能な避難所の確保についても、医療・福祉関係機関との連携を強化していく。次に、不登校児童生徒の増加の現状と取り組みについて。不登校児童生徒は全国的に増加し、令和5年度は過去最多です。子ども一人一人が学び・成長できる環境を整えることは大人の責任と考える。これについて2つ質問します。質問1。不登校の定義と不登校児童生徒の現状は？教育部長答弁。不登校は年度間に30日以上欠席したもののうち、病気や経済的理由を除き、心理的などの要因で登校できない状況のこと。 岩出市は全国平均より高い。岩出市の不登校児童生徒数の表を読みます。1000人あたり、令和1年度、小学校 8.9 人、中学校 29.7 人、令和4年度、小学校 22.6 人、中学校 61.9 人、令和5年度、小学校 33.9 人、中学校 64.0 人、令和6年度、小学校 25.6 人、中学校 81.4 人、以上です。質問2、国・県の方針を踏まえた市の取り組みはどうか。答弁、国や県の事業を活用し、教育支援センターフレンドの運営と、学習指導員、補助員、校内教育支援センター支援員の計5名を雇用している。再質問します。不登校児童生徒の中には、まだ相談指導を受けていない方もあると聞くが、その対応はどうか。答弁、各小中学校で5日以上欠席した児童生徒の状況を把握し、支援を強化。結果、未指導者は94人から11人に減少した。関係機関と連携しながら、不登校児童生徒の減少に向け取り組む。以上、牛田由香議員の質問でした。
最後は、育成生クラブ、尾和正幸議員の質問です。私の一般質問は、市民の声であり、市長を行政に聞いていただき、これらの施策、対策、支援に積極的に取り組み、住んでよかったと思える安心安全な町づくりの発展に努めてほしいとの訴えである。そこで、環境を守る町について質問を2つします。質問1、クリーンセンターの設備の現状は？生活福祉部次長答弁、可燃粗大ごみ破砕機が4月16日から故障しており、市民の皆様にはご迷惑をおかけした。可燃粗大ごみ破砕機は海外製品のため故障部品の製造に時間を要しており、現時点では令和8年2月の納品、3月に修理完了予定です。質問2、クリーンセンターに対する問い合わせやクレーム、苦情などの有無はあるのか。答弁、当初は多少問い合わせがあったが、現在は一般家庭ごみから排出される粗大ごみをすべて引き受けており、問い合わせや苦情はない。これについて再質問です。再発防止に対する市の見解を聞かせてください。答弁、可燃粗大ごみ破砕機については、歯の交換時期が遅れたことにより、歯が丸いままの仕様であったため、油圧ポンプに負担がかかり故障した。今後、歯の交換を計画的に実施することで、再発防止に努める。また、現状について情報を知らないことも、周知啓発に努めたいと考える。次に、自転車への交通反則通告制度、青切符の導入について。令和8年4月1日から施行される制度で、16歳以上の自転車利用者が信号無視や一時不停止などの交通違反をした際、反則金を納付すれば刑事罰が科されない青切符による処理が行われる制度である。これについて、次の2つの質問をします。質問1、制度の施行にあたり、警察との啓発の協力はどうなっているか。総務部長答弁、交通安全運動期間中に、警察交通安全推進協議会、交通指導委員会、交通安全母の会などと協力し、 自転車の交通ルールに関する街頭啓発活動を実施している。質問2、自転車の交通安全教育は考えているのか。総務部長答弁。交通少年団では交通安全教育を実施している。また高齢者を対象とした岩出市ときめき交通大学において講習を開催している。教育部長答弁。交通安全教室と称し、岩出警察署の協力を得て学ぶ機会を設けている。これについて3質問です。地域コミュニティを深めるためにも、子どもから大人まで一緒に講習できるイベントも必要ではないか。岩出市の対策はどうか。総務部長答弁。さまざまな機会を捉え、交通安全に関する啓発を実施していく。地域の方々も啓発を見ていただいて、地域でも捉えていただきたい。紙面に自転車利用者による主な反則行為と、それに対する反則金の表が載せられています。113項目中、主な反則行為は次の通りです。携帯電話使用など、反則金12,000円、信号無視6,000円、通行区分違反6,000円、無灯火5,000円、傘差し運転5,000円、二人乗り3,000円。以上です。尾和正幸議員の質問でした。一般質問を終わります。
発議。発議とは、議員または委員会が議案を提出することです。発議には意見書の提出や条例の改正などがあり、こんな仕組みにしたいなどの提案を話し合うために議案として提出します。詳細は紙面掲載の二次元コードでご確認ください。意見書。発議第1号。刑事訴訟法における最新規定の改正を求める意見書の提出について、全会一致により可決し、意見書を国の関係機関に提出しました。要旨。冤罪は国家による最大の人権侵害であり、冤罪被害者救済を目的として、下記の事項について刑事訴訟法の最新規定を国において速やかに改定されるよう意見書を提出する。1.再審請求の手続き規定を整備すること。2.再審請求手続きにおける証拠開示を制度化すること。3.再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを禁止すること。提出先。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官。続いて、条例改正。発議第2号。岩出市議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正について。全会一致により可決しました。要旨。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことによる必要な改正及び所要の規定の整備を行うものです。以上、発議でした。議会広報常任委員会視察研修。令和7年9月29日、桂木町議会を訪問し、議会だよりの編集方法や効果的な紙面作りについて視察しました。桂木町議会の広報。住民目線の分かりやすい構成などが全国的に高く評価されており、全国コンクールで優良賞、 第5位を受賞されています。編集方針を定め、積極的かつリアルに分かりやすく議会を公開する、住民こそ主役の立場で編集するなどの基本原則のもと、住民参加の紙面作りに積極的に取り組まれていました。視察研修を終えて、意見・課題、住民の視点を中心とした編集の在り方を意識的に持つ、読みやすい議会だよりのための基本原則が必要、議決結果だけでなく議案の提案理由や審議内容の掲載、 SNS の活用と写真の多様化、リアル化、検討課題、議会モニター制度と動画配信。視察研修で学んだことを生かし、より分かりやすく親しみやすい紙面作りに努めてまいります。紙面には視察研修の様子と葛城町議会の皆さんありがとうございましたの2枚の写真が掲載されています。以上、議会広報常任委員会でした。岩手議会だより表紙募集。議会だよりの表紙を飾りませんか？3月、6月、9月、12月の年4回発行している岩手議会だよりの表紙写真、イラストを随時募集しています。詳しくは紙面掲載の二次元コード、募集要領をご覧ください。お問い合わせやご応募は、岩手市議会事務局内、岩手市議会広報常任委員会へどうぞ。電話 0736-61-6947、 ファックス 0736-61-6946、E メールのアドレスは議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp です。以上、岩手議会だより表紙募集でした。
連載きらり未来ボイス、小学生お二人の私の夢が載せられています。まず、上岩出小学校6年熊井七海さん。私の夢は水泳のコーチになることです。なぜなら、私は水泳を習っている中で泳ぐことの楽しさや達成感を得ることができたからです。水泳は私の生活を大きく変えてくれたと思います。水泳を始めてからスピードが出せるようになり、礼儀や挨拶もしっかりできるようになりました。夢の実現に向けて、今は厳しい練習にも前向きに取り組み、水泳の技術や楽しさについて本やインターネットで調べて努力しています。これからも練習し、面白さを伝えられるコーチになるのが私の夢です。次に、中央小学校6年長浜ココナさん。私の夢は獣医になることです。獣医になろうと思ったきっかけは、祖父母の家で飼っていた犬が亡くなってしまったことが関係しています。祖父母の犬は肝臓の病気で亡くなりました。この時、私はどうして助けられなかったのだろう、できることはなかっただろうかという後悔でいっぱいでした。そこから、病気や怪我、災害で苦しむ動物たちを救いたいと考えるようになり、今は日本動物愛護協会の募金活動に協力し、少しでも多くの動物たちを救うための支援をしています。私は様々な動物たちから信頼される獣医になりたいです。きらり未来ボイスでした。
令和7年第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。11月28日金曜日、行政報告議案説明。12月4日木曜日、質疑委員会付託。12日金曜日、討論採決。16日火曜日、一般質問。17日水曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。11月28日金曜日の本会議は午前9時30分から旧和歌山県議会議事堂で開会します。住所は根頃2347-22です。ぜひ傍聴にお越しください。なお12月4日木曜日以降の本会議は午前9時30分から岩出市役所の市議会議場で開きます。議会広報常任委員会は手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長三須慎太郎、副委員長市木理恵、委員福山晴美、西野隆也、杉本直也、大上正春、牛田由香。以上、声の岩出議会だより2025年12月第78号をお伝えしました。編集議会広報常任委員会、発行岩出市議会、郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西野209番地、電話 0736-61-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。岩出市議会ウェブサイトは https://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また岩出市議会で検索するか、紙面掲載の二次元コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。